ウォーキング富士桜。始まりました、トーキング富士桜。現在なでしこリーグ2部に所属し、山梨県をホームタウンとする女子サッカーチーム FC 富士桜山梨より、毎月選手をゲストにお迎えし、各選手のパーソナリティを深掘りしていく番組です。お相手は私 FM 富士山渡辺弘子が務めます。本日のゲストは菅桃佳キャプテン、松岡さゆり選手です。菅キャプテン、松岡選手、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。実はですね、共通点が多いということで今日お二人をお呼びいたしました。なんと、まあ、同い年はよくあることかなと思うんですが、菅キャプテンは1992年11月12日生まれ、松岡選手は1992年11月4日生まれ、たったの8日違いなんですよね、お誕生日もね、
はいはい。
でさらにお二人とも新入団の際にそれぞれ、松岡選手は4人キャプテン中の1人でもキャプテンで、菅キャプテンはもう新入団で副キャプテンを任命されました。まあ、そういったところで共通点も多いと思うんですが、お互いの印象、似てるところとか考え方や感覚がなんか近いなみたいなところありますか？まず菅キャプテンから。
はい、そうですね、2人ともすごい楽しいことが大好きで、
はい、
結構ふざけたりするんですけど、うん、根はしっかり真面目なところかなと思います。あとはお互いにいろいろなチームにいたり、いろんな経験をしてきているので、その経験をいろんな角度からチームに還元できるところが同じような感覚なんじゃないかなと思ってます。あと左右はみんなからとっても慕われていて、信頼が厚いなと感じてます。
はい、松岡選手どうですか？
はい、ちょっと菅選手と被るところが多いと思うんですけど、まず似ているところってところといえば、すぐふざけちゃうところですかね。まあでもけど、オンとオフがお互いにはっきりできているかなと思ってます。で真剣にやるときはやりますし、ちょっとふざけるときは思い切ってふざけるっていう。ただ菅選手の方が伝え方も上手ですし、年関係なくコミュニケーションを取るのが上手なんで、個人的にはコミュニケーションお化けだと思ってます。
あ、そうなんですね。その菅キャプテンの新入団記者会見、昨年の2月だったんですが、その時すでに年下の若い選手たちを見ていてあげたい、あの子はこういう性格だなとか、この選手はこういうキャラクターだからどうしてあげた方がいいかなって、すでにもうキャプテン目線で若い選手たちを新入団ながら見てたんですよ。そういうところがやっぱりうまいんですかね。
そうですね。チーム、まあ、試合とか練習とかもそうなんですけど、ちょっと雰囲気悪かったりすると、まあ、一言菅選手がやろうよとか締めてくれるので、うん、そういう人が本当に頼りにしてます。
締めてくれるので
締まってるかちょっと分かんない
でもふざけるところはふざけて明るくやるから、なんだろう、厳しくなりすぎない。
なので他の選手も頼りやすいと思いますし、話も相談とかもしやすい存在なのかなと思います。
ではそんなお二人にお互いのいいところを褒め合ってほしいと思って、もうすでにちょっと出てましたが、まずはキャプテンから松岡選手のいいところいっぱい褒めてください。
はい、じゃあ褒めます。
はい、
サイはピッチ外でもネクストキャリアに向けてたくさんアクションしていますし、特に最近マッチューブっていうハッシュタグで投稿も見かける方多いと思うんですけど、特に映像編集だったりデザイン力がすごく上がっていて、そういう取り組み方をすごい尊敬してます。あとはさっきもちょっと言ったんですけど、優しいというか面倒見がすごくいいので、すごい周りから頼られてるなっていう、私からの印象もそうですし、見た目とのギャップですごい優しいです。
そうなんですよ。
ちょっといかつく見られがちかなって思うんですけど、
多分ね、初対面だとちょっと怖いって思われがちかなと思うんですよ。今喋ってると目の前にいるとすっごい笑顔かわいいし、声もかわいいし、 多分ね一番ギャップあるかもしれない。
本当ですか、
うん、ちょっと怖がられるかもしれないんだけど、はい、実は優しい、
めちゃくちゃ優しいです、
うん、いろんな選手が左右さん実は優しくてみんな必ず実はってつくんですよ
ギャップっていうことですか、
そういうことですよね。だから
そんな風に思われてるなんて。
でも私も見てて本当に分かるのが、ちょうど今これはね収録しているのが4月9日の火曜日なので、はい、前の試合は、ホームは大和戦だったんですよね。ちょうど大和シルフィード戦をホームで見ていたんですが、ちょうどそこで五味小春選手が初出場だったんですよね。でその時に松岡選手が自然に五味選手の肩をポンと抱いて、五味選手の方が背が高いから肩を上に抱く感じだったんですが下に抱くんじゃなくて肩に乗っけてる感じだったんですけど、輪の中にグイッと連れてったんですよ。そういうさりげないところ、一番若い選手、一番緊張してそうな年下の選手を輪の中にグイッて連れてってあげて、さりげなくやってるのかちょっと意識してやってるのかどっちですか？
もう全然その場面覚えてないんですけど、うん、まあ、ちょっと入りがちょっと硬いかなって思ったんで、うん、試合中にちょっと落ち着いていこうねみたいな、思いっきりやっていいよみたいなのは声かけていて、まあ、それは自然と、自分たちはもうベテランの域に入ると思っているので、まあ、これから五味選手だったり若い子たちがこのチームを引っ張っていかないといけないので、そういう面で背中で見せれたらなと思って。
なるほど、そういう優しさとちょっと器の大きさが2人の似ていることところかなと私は勝手に思ってますでちなみに松岡選手の思う菅キャプテンのいいところ褒めてください。
はい、
コミュニケーションお化けっていうところでいいんですかね、
は
い、
あ、そうですねなんか菅選手の話聞いたら全く同じことを話そうと思ってて、
うん、
本当にちょっと似ているのかなって思うんですけど、うん、まあ年下からも自分たちより年上の選手が今は2人いるんですけど、まあ、そういう人たちとのコミュニケーションを取るのが上手だし、まあ、スポンサーさんとかよく行かさせてもらうんですけど、まあ、そういう面でもしっかり自分の言葉で質問されたことに対してしっかり返せるので、まあ、本当になんかそういう面は自分にはないので
なくないです、
なくはない、羨ましいなって
なくないです
思ってます。
もしかして、はい、松岡選手はちょっと人見知りもあるんですか？もしかして
人見知り、そうですね、あると思います。
ちょっと緊張しがち、
はい、
初めての人に、
そうですね、はい、なんで本当に、うん、初対面ですかってこっちが思うぐらい、うん、初対面の人に話をしているところを見るので本当に、うん、お化けです
お化けコミュニケーションお化け、
コミュニケーション間違えたらちょっとあれこの人ちょっと慣れしいなって思われない
んですけど、いやいやいやでもやっぱりそこがちょっと羨ましいな、いいところだなっていう褒めポイントなんですね。
はい、
はい、では続いては今季新入団選手11名入りました。もうこれでねチーム一つ作れちゃうんじゃないかっていう人数がね入りましたが、11名の印象を教えてください。菅キャプテンお願いします。
はい、これ一言でみんな本当に個性的でキャラが濃いです。
はい、
そういうのも年齢層もバラバラなんですが、それぞれが本当にいいキャラすぎるので、
うん、
既存メンバーもバンバンコミュニケーションを取りにいけたんじゃないかなと思ってます。で先ほどさゆりも言ってたんですけど、ベテラン組の選手に対しても結構2人が寛大なので、
うん、
年下からいじられてもなんか流してくれるというか、ちょっといい感じに対応してくれるので、
はい、
こう混じり合うのが早かったかなっていう印象はありますね。は
い、ベテラン2人っていうと保坂
選手と山本選手ですね。
ですね、37歳と33歳それぞれ、
そうですね、
ベテランさんですよね。はい、はい、松岡選手どうですか？
はい、高卒大卒の子たちって特に初めはなかなか自分からコミュニケーションを取るってことは難しいと思うんですけど、割と初めから自分の意見を持って話をしてきてくれてたので、まあ菅選手には劣るんですけど、まあコミュニケーションはすごく取りやすかったです。ですんなり あのコミュニケーションを取れるのですんなりチームに馴染んでくれていたのが印象です。でちょっと話かぶるんですけど、穂坂選手や山本選手に対しても割とみんないじり出すのが早かったのでまあその最年長2人には感謝しています。
そこは自分たちの世代とはちょっと違うなっていう感じですか？
そんなに感じるわけじゃないんですけど、はい、穂坂さんはあのまた少し離れてるので、うん、ちょっとなんだろう、大人の大人、
はい、分かります、
うん、感覚で、うん、でもなんかかなりコミュニケーションも取ってくれますし、うん、面倒も見てくれるので、うん、で直美さん山本選手ですね、もうあの本当にマイペースな選手なんですけど、うん、こうなんかマイペースだけどちょっとなんかおっちょこちょいだったり、そういうギャップがあって、それに対して年下がちょっとやじ入れるみたいな、
そうなんですか、
ところがあるのでいいバランスじゃないかなと思います。
山本選手は試合中の姿だけ見るともうエースストライカーでベテランの動きだなって思うんですが、はいはい、実はいじって楽しい、
いじって楽しい、
かなりじゃないですか。多分いじればいじるほどボロが出ます。
じゃあまたぜひ今度この番組に来てくださった時にはお話いっぱいしてみたいと思います、は
い、いじり倒してみてください
。本当に大丈夫なのかな。
大丈夫です。
まあじゃあ山梨県出身ってことでちょっとフランクに言ってみますね、はい
はい、ちょっと人見知りなんで、はい、そこだけ、
あ、そうなんですか、
はい、出してもらえれば、はい、
楽しみです。ありがとうございます。そしてですね、それぞれのお二人のパーソナリティを深掘りなんですが、あの菅キャプテンといえばご家族のキャラクターがだいぶ印象的。スタジアムに通ってるサポーターさんも気づいているとは思うんですが、あのお父様のキャラ濃いなと思って、何か面白いエピソードありますか？
そうですね、あのなんかいつからか家族のキャラが濃いことがなんかちょっと認知され始めてて、個人的には結構恥ずかしいんですけど、まあ、あの面白いエピソードではないかもしれないんですけど、あの昔は結構あのお酒を飲んで陽気になると、あの森進一さんのモノマネを始めるっていう伝説があったそうで、
お袋さん、
そうですね、それをやるっていうなんかノリがあったそうで、はい、まあ、これ出口選手ですね、はい、多分見たことあるんじゃないかなと思うんですけど結構あのおちゃらけてて、うん、そのおふざけは父から来てるんじゃないかなっていう感じなんですけど、うん、もう見た目いつもサングラスとかかけてちょっといかついかなっていう感じの雰囲気なんですけど、もうサングラス取ったらもうなんか全然可愛い感じになっちゃったりとか、結構そこもなんかギャップなのかなとは思うんですけど、うん、まあ、そうですね、キャラ濃いみたいです私の家族。
もうあの菅キャプテンが何かしてて写真撮れそうな隙があるとささっと来るんで早いんですよ動きが。もうスマホ抱えて走り回ってるんですよ、キャプテン追いかけて。
ちょっと注意しておきますね。
めちゃくちゃ可愛いんですよ、それが。もう見てると本当に幸せなんですよ。やっぱこういうお父さんの下でコミュニケーションお化けが生まれるんだなって。
それはあるかもしれない。
思いました。
迷惑にならないようにだけは気をつけてもらうようにします。は
い、いや、あのサポーターの皆さんもきっと大好きだと思います。
ありがとうございます。
そして松岡選手なんですが、現在クリエイターとして活躍しているなという印象なんですけれども、松岡選手はホーム戦のイベントの運営とかデザイン動画作成に関わっていますが、ハマったきっかけ、こだわり、ここを見てほしいなっていうポイントあったら教えてください。
はい、きっかけとしては将来スポーツチームのフロント業務に就きたいという目標から逆算をして、今選手のうちに何ができるのだろうと考えた結果、ポップ作りだったり動画編集を始めたのがきっかけです。で、作り始めたら夢中になってしまうぐらい今は好きな仕事の一部となっています。最近自分のハッシュタグが欲しいなと思って、あの鈴木選手とお風呂の中で一緒に考えて、ハッシュタグマッチューブと動画を投稿したらつけるようにしています。なのでたくさん動画を作って広まればいいなと思ってます。
マッチューブ、カタカナで、はい、マ小さいツ、はい、チューブですね、はい、このハッシュタグで検索すると、はい、松岡選手の、まあ、X の投稿が多いですかね。
そうですね、
うん、はい、すごいたくさん動画投稿されてるんで、はい、検索して見てみてほしいなと思います、
はい、
そして先ほど将来スポーツチームのフロント業務に就きたいなっていう話が出ましたが、実はあの松岡選手2021年の富士桜新入団会見の際に、 実は1年間現役を引退していましたとおっしゃっていて、でその内容が怪我もあったけど、一番の理由がプレーしながら将来に不安を抱えてしまった、やっぱりまたサッカーやりたいなって思ったんだけれども将来の不安をどう解消するか考えた時に藤桜を知って入団したとおっしゃってました、
はい、
でその時感じていた不安っていうのは少しここで楽になりました？
そうですね、このチームに来たおかげで、このチームはいろんなきっかけを作ってくれるチームだと思っていて、うん、農業をやったり、好きなご飯屋さんだったり食べ物が好きなんでお店を紹介したりっていうなんかきっかけをくれるので、そのおかげで自分も将来やりたいことが何なのかっていうのを見つけれたのかなと思ってます、
うん、フロント業務必要な動画 PR、
はい、
作っちゃうぞっていう感じで、
はい、
今いろいろ勉強してるんですね。
勉強中です、
うん、さっき農業っていう言葉も今出ましたが、
はい、
高山咲希選手、
はい、
本当に農業やっちゃいそうですよね。
農業やっちゃいそうですよね。
ベテランの域に入ってきてますからねもう
本当にもう趣味農業ですよね、
はい、
いやびっくりしました、
うん、想像できちゃいますからね、
うん、
ポンちゃんが農業してる姿を、
う
ん、
高山農園
なんかやっちゃうんだろうなと思って、はい、でいつか将来富士桜コラボの野菜、うん、なんかいろいろ作るんだろうなって、うん、想像ついちゃって真面目ですよね。だからみんな
真面目です、
うん、自分のセカンドキャリアについて、
はい、
こんなにたくさん考えてサッカープレーしながらチャレンジしてるっていうのは本当にすごいなと思います。
女子サッカー選手なんてそういう自分みたいな悩みを抱えている選手って多いと思うので、本当にこうやって自分が発信できて、あこのチームだったら何か将来的に見つかるかもしれないっていうそういうサッカーチームがあるんだっていうことを広まればいいかなと思ってます、
うん、菅キャプテンも同じく働きながらというところで何かありますか？
そうですね、今本当にさゆりが言ってくれてたように結構不安を抱えてる女子サッカーのを今現役でやってる選手は多いと思うんですけど、
うん、
私自身もさゆりと同様にちょっと不安な部分もありましたし、昨年このクラブに来れたことで、そのやりたいことだったり方向性が見えたと思うので、うん、そこは本当にこのクラブならではだと思いますし強みかなというふうに感じてます。
よかったです、楽しくできてて、
はい、
はい、嬉しいです。幸せな姿を目の前で見られるのはサポーターも嬉しいですね、
はいはい、
選手たちが安心してプレーしている姿が見られて安心して応援できるっていうのがいいですね、
はい、
そしていよいよですが今後の試合情報ですが、今週末一度アウェーを挟んだ後ついに来ました4月28日日曜日ヴァンフォーレ甲府のホームスタジアムであるコゼスポーツ公園ジットリサイクルインクスタジアムでの試合が開催されます。現在かなり SNS で盛り上がってますよね、
はい、
ハッシュタグつけてサポーターさんも選手のみんなも一生懸命盛り上げてますが、ぜひですねこのイベント思いっきりアピールしてください。まずは菅キャプテンお願いします。
はい、では思いっきりアピールしたいと思います。
はい、
まずはサッカー選手として素晴らしいスタジアムで試合をさせていただけることにとても感謝しています。今回開催を機にぜひたくさんの方にクラブを知ってほしいですし、試合を見て FC 富士桜山梨のサッカーって楽しい、また見たい、応援したいと思ってもらえるような魅力あるサッカーをしますので、ぜひ会場に足を運んでいただきたいです。でまたスタグルやその他試合以外にも楽しめて充実した一日になることをお約束しますので、絶対に絶対に来てください。
はい、松岡選手お願いします。
はい、クリエイター見習い中であるアスリートクリエイターチームが作った動画をスタジアムのビジョンで流すという、おそらくどのチームでもやったことがないことに挑戦します。そして富士桜名物であるエスコートシニアをやりますので、試合会場に来てくれたおばあちゃんおじいちゃん、ぜひ私たちと一緒にヴァンフォーレの選手が戦っているピッチに一緒に入場しましょう。サッカーでももちろんですが、富士桜の試合は観戦するだけでなく、様々な楽しめるコンテンツが盛りだくさんあるので、最高な一日を過ごすことができます。ぜひ4月28日のご来場をお待ちしております。
。
はい、ありがとうございます。4月28日日曜日午後1時キックオフ、ぜひジットリサイクルインクスタジアムでお会いしましょう。たくさんのイベントもあります。私も今からすっごく楽しみです。気合い入れて取材します。
ありがとうございます。
では最後に、これはラジオ番組ですから、ラジオは音楽も重要ということで、お二人の現在の一押しアーティスト、そしてお気に入りの曲をこの後おかけしますので教えてください。キャプテンお願いします。
はい、私は試合前にも必ず聞いてるんですけど、うん、井上源さんの幸せについて僕が考えたことです。
はい、松岡選手お願いします。
はい、ナムアミダブツさんの応援歌です。
先ほど打ち合わせの時に私言ったんですけど、あ、ナムアミダブツっていうバンドがあるんだ、
はい、
グループがあるってことを、ごめんなさい、恥ずかしながら初めて知りまして、検索したんですよ。最初本当にお経が出てきたってどうしようと思ったんですけど、
ね、
音源あったらこちらで用意しますよって言った手前、何でもいいから見つけなきゃと思ってナムアミダブツ応援歌で検索したら、はい、あ、若いバンドが出てきました、
はい、
安心しましたあるんですね、そういうアーティストが、
は
い
は
い、この後おかけしたいと思います、
はい、お願いします。
はい、トーキング富士桜、今日この時間は FC 富士桜山梨より菅桃香キャプテン、松岡さゆり選手にお越しいただきました。菅キャプテン、松岡選手、ご出演ありがとうございました。
ありがとうございました。